時間は絶え間なく流れていきます。そしてその時間は決して戻ることのない永遠の旅人のようなものです。過ぎ去ってゆく1年、その1年もまた旅人。いつの時代も若者は遥か異国に憧れ、いつの時代も晩年は異国の話を繰り返す。人生が旅ならば、私と一緒に行きませんか。旅は道連れ、世は情けと昔から言うではありませんか。さあ、これから少しの間、私、伊豆真一です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、こんにちは、伊豆真一です。早いものでもう6月も終わりですよ。今年も半分過ぎました。何かやり残したことはありませんか。実は私は結構大柄で汗っかきです。夏は好きですが、湿度が高くじとっとした逃げ場のない暑さはダメですね。今はただのデブですが、若い頃は運動していました。武道が好きで、柔道や少林寺拳法をしていたのですよ。しかしこの時期になるとやはり甲子園、そうです、高校野球が話題になるのではないでしょうか。前回の放送でお客様が本日お見えになられることをお知らせしました。高校野球に関するお仕事をされている方です。いろいろなお話ができればと、今回は約30分の時間を取りましたので、最後までお付き合いのほどお願いいたします。はじめまして、伊豆真一です。
こんにちは。
こんにちは。お名前を伺ってよろしいでしょうか。
はい、はじめまして、安田美優です。来月7月からいよいよ高校野球の全国大会、甲子園をかけた夏の地区大会が開幕ということで、今回は伊豆真一さんの番組にお呼びいただきました。私は現在高校野球の報道サイト、高校野球 .com というメディアの編集長として、サイトの運営や取材、また高校野球の書籍の執筆をしています。
ありがとうございます。安田さん、具体的にはどのようなお仕事をされていますか。
仕事の内容としては、高校野球のサイト以外にも大学、社会人、独立リーグ、プロ野球、メジャーリーグまで、あらゆる野球の情報の記事を配信しているサイトも運営しているので、野球の現場に取材に行って選手のインタビューやチーム紹介、あとは試合レポートなどを書いたりしています。また自分で記事を書く以外にも、メディアで配信する記事の編集作業も行っていて、多い時は毎日10本ほどの記事を配信しています。
はい、ありがとうございます。ところで、なぜその仕事を選んだのでしょうか。
私は10代の頃から野球が好きで、ずっと野球について書く仕事がしたいと考えていました。それで高校を卒業して大学に入ってからはライターとして活動を始めて、全国各地の高校野球チームに取材に行くようになったんです。アルバイトで貯めたお金で、北は北海道から南は沖縄まで全国各地に遠征を繰り返しながら、大学在学中に3冊の本を出版して、それをもとに高校野球雑誌でも記事を書きつつ、縁あって現在の仕事に就くことができました。高校時代の自分にとったら、今の仕事は本当に夢のような仕事だと思います。
はい、ありがとうございます。はい、いろんなところに取材に行かれてるということなんですが、その中で涙が出るくらいの感動をしたことはありますか。
はい、高校野球を取材していると、高校球児たちから感動をもらうことは本当に多いです。試合だけでなく、練習でも選手の熱い思いが伝わってくる場面がとても多く、チームによっては練習中のボール回しの雰囲気や、自分のポジションに向かって走っていく時の後ろ姿、そういった場面から彼らの野球への熱い思いが伝わって感動することもあります。最近はグラウンドを整備する時のトンボ掛けで、本気のトンボ掛けといって、しっかりと腰を入れて 一生懸命整備するチームが出てきて、その姿を見に球場に足を運ぶ人も増えたほど、高校野球はプレー以外でも人を感動させるものがあるんだなと感じますね。あとは甲子園での球児の涙で思わずもらい泣きしてしまう方も多いかと思うんですが、実は甲子園大会や地区予選が始まる前こそ大きなドラマがあったりします。夏の大会が始まる前に全国各地で最後の夏、ベンチに入れなかった3年生たちのための引退試合が平日の夜などに組まれていることもあります。この時は普段はレギュラーのサポートをしている控えの部員の3年生たちが主役となって高校生活最後の試合を行うんです。その時にレギュラーの選手たちは裏方に徹してベンチ入りできなかった3年生をサポートする。試合が終わった後は事実上プレイヤーとしてはこの日で引退となる3年生部員たちに、お世話になった下級生が涙を流しながら挨拶をしたり、3年生部員たちもレギュラーメンバーに俺たちの分まで頑張れと思いを託したり、本当に見ている側も胸が熱くなる試合です。こういった試合も含めて高校野球の取材をしていると試合でも練習でも感動をもらうことがとても多いですね。
今の話ですが、
はい、
それは3年生、卒業する3年生のために、
はい、
その試合に出れなかった3年生のためにみんなが、はい、試合を行うということなんですか。
はい、そうですね。
それはやはり見てて感動すると思うんですが、
はい、
先週以外の例えば学校の先生とか、
はい、
父兄の方も来られるんですか。
そうです、皆さん集まって球場を借りたりしてスタンドで応援をしています。
その正式な形式で試合を行う、
はい、公式戦ではないので、うん、練習試合のような形ではあるんですけど、
紅白戦みたいな感じで。
そうですね、同じ部員数が多いチーム同士で毎年そういった交流戦を行っていたりしますね。
です、彼らにとってみれば甲子園みたいなもんですね。
そうですね、はい、
そうですか、分かりました。ところで若い人はいろいろなスポーツに興味を持つと思いますが、野球の人口っていうのは減っていますか。
最近よく子どもたちが選ぶスポーツは近年では野球ではなくサッカーに人気を捉えているのではと言われたりしていますが、実は高校硬式野球部の球児の数はこの統計を正式に発表し始めた昭和57年からは、昨年の平成26年が過去最高の17万312人だったんです。でまた継続率といって1年生部員が進級して3年生になった時の部の残留数も 87.7% と、この数字も昭和57年からの統計の中では過去最高の数字でした。少子化の影響で学校自体は統合や廃校で減ってきている中で、これはすごいことだと感じています。またこの数字以外にも高校の女子硬式野球部のチーム数も増えてきているので、今後は女性プレイヤーの数もどんどん増えてくるのではないでしょうか。
その今言われた女子の、
はい、
公式の野球部、
はい、
というのは女子校ってことですか、も共学でも。
そうですね、共学で高校男子の公式野球部の強豪校の学校に女子の公式野球部も作られるということが多いですね。
でもソフトボールじゃなくて、
はい、女子の公式のチーム、
ルールっていうのは同じなんですか、はい、男子と。
少し違う部分もあるんですが、まあ、使ってるボールが硬式球なので
大きさは同じ。
同じですね。
大きい石ころみたいなのを投げるわけですね。
本当に取材に行くとみんなあざだらけなんですけど、彼女たちの話ではもうあざができることがもう高校野球の勲章だっていうことでキラキラしながらそのお話してくださいます。
でいずれは女子 の、
はい、
甲子園ができるとまたいいですね。
そうですね、全国各地にチームができて、はい、
でまた高校球児ということなんですが、
はい、
プロを目指して入部するという生徒さんは結構いるんですか。
そうですね、プロになりたいという気持ちの度合いにもよるかと思うんですが、一昔前よりも自分の実力や周りの実力の現実を知った上で高校に入部してくる生徒が多い気がします。昔は高校に入る前は中学校の部活動で軟式野球部に入って、その後高校で硬式野球部に入るという選手ばかりだったんですが、最近は中学の時点で部活以外に各地域にあるリトルシニアだったりボーイズリーグなどに加盟している硬式野球のチームに入る選手はとても多くなっています。でそのため以前は高校で初めて厳しい競争を得てプロへの道を目指したり、逆に自分の実力が足りないと気づいたりする選手が多かったんですが、 今はもう中学生の頃からすでに高校生並みの練習やレギュラー争いを経験することで、ある程度自分の実力を知ってしまう子も多いみたいですね。で、高校に入る頃には本気でプロを目指している子、まずは大学まで野球を続けたい子、社会人野球までを目標にしている子、あとはアメリカとか海外に興味を持って野球をやってみたいと思っている子や、野球が好きだから続けている子と、高校1年生の段階で将来の選択肢は以前よりも増えているような気がします。ただ高校ではプロ野球を全く意識していなかった選手も、その後大学で花開いて今では世界の舞台で活躍しているプロ野球選手も何人もいるので、人はどこで開花して人生が変わるのか本当にわからないものだなと取材を通じて常に感じています。
今のお話で野球部に入る前に、はい、自分の実力を知って、
はい、
そのプロには目指さないけれども野球部に入る、
はい、
その子たちの気持ちってのはどうなんですか？そのなんか私が聞くとちょっと寂しい思いするんですが、
はい、
そういう面はあるんですか？
野球が好きだから、
その、うん、はい、自分の力、要するに自分はもう甲子園行けないんだと、頑張ってもいけないんだってなんか諦めちゃった、はい、だけど野球部に入る、
はい、
その子たちの気持ちっていうのはやはり取材を通して伝わるものってあるんですか？はい、
そうですね、目標が甲子園でも県ベスト8でも野球が好きという気持ちは変わらないので、練習見てるだけで本当に気持ちが伝わってきて、それだけで彼らが青春を時間を送ってるなというのは感じますね。
でも高校生なので勉強が大事だと思うんですが、
はい、
両立するというのは難しいのではないでしょうか？
そうですね、平日も早朝練習から夜遅くまで練習をしているチームは多いので、勉強との両立は難しいと思います。もちろん公立の進学校は夕方5時半には練習が終わる学校もありますが、それでも家に帰ってからも自分でジムに行ったりとか自主練習をしているので、やはり勉強時間はなかなか確保できないですよね。それでもテスト期間前は1週間ほど部活が休みになるので、その期間はチームによっては野球部員たちだけで放課後集まって勉強会を開くなど、お互いに赤点を取らないように工夫しているところもあります。この10年、選手の考える力を伸ばすことを大切にしているチームが増えていて、監督からの指示ではなく自分で考えて動くというチームが実際に甲子園でも勝ち上がってくるようになりました。そのため野球だけでもいいというチームは減って、学生なのだからまず勉強という考えが浸透してきたことで、選手たちもなんとか両立できるように学校生活を過ごしているようです。
はい、ありがとうございます。ところで昔の甲子園常連校というのありましたが、
はい、
今ではもう代替わりしていますか？また学校だけでなくて、はい、監督さんや地元の人たちの高校野球に対する意識なども変わってきていますか？
そうですね、甲子園初出場のチームは最近増えてますが、それでもやはり古豪と呼ばれるチームの人気は高いですね。古豪が活躍すればオールドファンたちを中心に地元はとても盛り上がっていきます。この春3月に行われた全国選抜高校野球大会でも、愛媛の松山東高校や岡山の桐蔭高校など総部100年以上のチームが久しぶりに全国の舞台に登場しましたが、その時も地元の盛り上がりはすごかったですね。また甲子園からしばらく遠ざかっているチームでも、かつての強豪校のグラウンドには60代70代と見られるファンの方々が毎日のように足を運んで練習を眺めている風景も珍しくはありません。
その60代70代と見られる方ってことなんですが、
はい、
それたちは昔やはりやってた方ってことになりますか？
そうですね、その高校の卒業生の方だったりとか、野球部じゃなくても野球が好きな方たちが集まってますね。
なるほど。またちょっと難しい質問だと思うんですが、はい、野球が子どもたちの憧れであり続けるためにはこれからどうしたらよろしいでしょうか？
やはり子どもたちにとってのヒーローの存在はとても大きいと思います。現在は高校球児に人気があるプロ野球選手というと、福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手だったり、東京ヤクルトスワローズの山田哲人選手、広島カープの菊池涼介選手はとても人気がありますね。これらの選手は侍ジャパンの日本代表としても、 国際大会に出場しているのですが、やはりアメリカやキューバ、韓国、台湾など対戦して日本代表が世界一に輝くことで子どもたちからの憧れもさらに増すと思います。今年11月には記念すべき第1回大会となる WBSC プレミア12が行われるのですが、この大会は野球国力ナンバーワン決定戦とも言われているので、とても注目度が高まる大会となるかと思います。
その野球国力ナンバーワン決定戦とも言われている、はいはい、WBSC、はい、プレミア12、はい、ということですが、それは一体どういったものでしょうか。
年代別で今国際大会が組まれていて、 12U15U18U21U トップチームが出場する WBSC 主催大会や WBSC の認定を受けた国際試合の結果を成績に応じてポイント化して、でその上位12カ国に出場権が与えられる国全体の野球力ナンバーワン決定戦というものですね。
なるほど。やはり野球となりますと、結構有名なのが日本、アメリカ、キューバ、あと台湾、韓国ですか、
はい、
サッカーと比べたらちょっと選手の数といいますか、はい、国も少ないと思うんですが、
はい、
その中でそのプレミア12っていうんですか、
はい、
開催するということはどういった意味っていうのが主目的っていうんですかがあるんでしょうか。
そうです、やっぱり野球の人気も高めていきたいのと、あとはオリンピックでの野球復活もちょっと視野に入れてというところもあるかと思います。
その野球がまたオリンピックに復活するという可能性は東京オリンピックかと思うんですけれども、
はい、
その時に今やっている高校球児が当然活躍すると思うんですけれども、
はい、そうですね、
やはりその場合っていうのは決定したらその知ってる選手がそのオリンピック出ると、
はい、
なんかこうしてあげたいって気持ちになりますか。
もうぜひそこは取材をしてたくさん記事を配信したいと思います。
結構高校生ってちゃんと受け答えしてくれます？
はい、皆さん取材慣れてるようでしっかりと、はい、答えてくれて、敬語とかきちんとお話してくれます。
それやはり1年生でも3年生でも同じように答えてくれるということですか。
そうですね、
でもやっぱり1年生だと子供だから答えられないとか、
はい、意外に高校球児の子たちは1年生の頃からしっかりと喋れる子が多くて、監督さんにもいろいろ厳しく指導されてるんだなと思いますね。
親御さんはどうなんでしょうか。
親御さん、
選手の保護者は、はい、そのすごい大変だと思うんですよね、
はい、
朝早くからとか、
はい、
学校にじゃ全寮制っていうのもあると思うんですが、はい、保護者の方はどういったそのフォローしてるんでしょうか。
チームによっては父母会、保護者の集まりがすごくしっかりしているところもあったりするの で毎回合宿になるとご飯作ってあげたりとか、あとは自宅から通っている生徒に関しては保護者の方がしっかりと食事の管理をして体重を増やす協力をしたりしてますね。
やはり体重はある程度あった方がいいと、
は
い、
そうですね、今はもう体重増量をテーマにしているチームが本当に増えてきているので、食事が見直されている時代ですね。
松井選手が高校生の時の体格と、
はい、
プロ行った時の体格がぐんと変わったんですけど、
はいはい、
やはりあれは専門家の方が食事を提供して、
はい、
そして専門家のコーチが肉体改造じゃないですけど、
はいはい、
やるからああいうふうになるということですか。でも練習だけでああいうふうになるものです、
は
い、科学的にやるっていう、
プロに入ると先輩たちというか今すでに活躍されている方たちがやはり食事の重要性に気づいて、そういった方から指導というか、お前もっと食べた方がいいよって話をされて、そこで影響されて自分もしっかりと食事を意識し出すっていう選手の方が多いですね。もちろんプロのサポートもあったりはするんですけども、
まだあのプロが教えちゃいけないとかっていう法律とか、はい、まあ、ルールがあると思うんですけれど、はい、いずれそれはなくなると読んでますか？
そうですね、あのぜひサッカーのようなあのみんなそれぞれ相互に教え合えるようになればいいなと思ってます。
あのサッカーの場合ですと、はいはい、あの幼少の頃からチームでこう作っていく、
はい、
例えばあのそういう有名どこのサッカーチームですと、
はい、
ジュニアとか全部こう持ってますよね、
はい、
でその中から、一本釣りじゃないですけどこう選手をこう一軍に持ってくると、
はい、
野球は今それがないんですが、
はい、
それがちょっと野球の私から見てると素人目で見ると、はい、脆弱なとこかと思うんですけれども、
はい、
今後プロ野球に関してはそのあのリトルリーグじゃないですけどそこからこう、はい専属の、まあ、チームを作ってそ、
はい
英才教育していくと、
はい、
いうことはあるんですか？
そうですね、まあ、すぐにはあの実現はできないかと思うんですけどやっぱりそのプロアマ規定が改善されていくことでまたそれで育成も幅が広がるかと思います。
でもあの審判の方は人間ですけど、
はい、
その人間が間違いを犯した場合はどうなるんでしょう？それでも OK、 OK って言ったらおかしいんですけどあのスポーツマンシップにのっとって審判に従うと、
はい、あそうですね、高校生はもう審判に目をつけられたらもうその後は大変なのでとにかくもう審判のジャッジはもう従う。ただまあアメリカ MLB メジャーリーグで今チャレンジ制度なんかもできたりしているのでまた日本の野球も変わってくるのかなと思います。
あの日本の野球とアメリカの野球ボール一つと思ってもとっても違うんですけれども、
はい、
その中でその統一していこうという動きっていうのはないんですか？
ボールに関しては作っているあのメーカーさんも違ったりはするのでそうですね、もしかしたらまたゆくゆくそういった動きはあるのかもしれないですがまだ耳には私の方ではしないですね。そこ
あのどうしてもメジャーに行くと、
はい、
ピッチャーの場合は肘壊すっていうことが多いので、
はい、
いずれは日本もメジャーに合わせるのかなという気持ちはしたんですが、はい、まだそういった段階ではないと、
はい、あもうそこはちょっと興味があるのでぜひ調べてみたいと思います。
分かったらぜひ教えてください、
はい。
そうですね、で実はですね、この番組はですね、私がいろんなとこ行ったり感じたりしてフレーズを作る、まあ、フレーズを見つけるというかそういう趣旨の番組でもありまして、でこれから、今回のですね、フレーズを、ここで言いたいと思うので、笑わずに聞いてください。もう6月も下旬ですので当然夏です、日差しも強くなって日焼けを気にするような季節にもなってます。で今回のフレーズですが、それはあの出かけるときにですね紫外線を防ぐ帽子をかぶった人と、まあ、すれ違ったときに私が思いついたフレーズです。それは私は涙を隠しています、見ないでください、せめて夕日が暮れるまでです。一瞬の出来事も見る角度によっては、印象深い言葉となりますので習慣づけてみてはいかがでしょうか。ところでせっかくですから安田さんなんか最後に一言あったらご遠慮なくどうぞ、
はい、
あの自分のコマーシャルでもいいですから
高校野球 .com では毎年野球ノートに書いた甲子園という書籍を発売していまして、また今年8月にシリーズ3作目となる本が出ますので詳しくはぜひ高校野球 .com をインターネットで検索して見ていただけたらと思います。
はい、今日はありがとうございました。はい、私伊豆真一でした。また皆さん、次回お会いしましょう。安田さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、また 番組宛にメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。ひとしく刻む時計の針もその時々で自由にその長さを変えます。楽しい時間のなんと短いことでしょう。土曜の昼下がり、これからあなたはどなたと旅に出かけるのでしょうか。くれぐれもお気をつけて、またお会いできる時を心待ちに。私、伊豆真一でした。